こんにちは、こんばんは、リクです。
どうもこんばんは、富蔵です。
どうもこんばんは、富蔵さん。
はい、こんばんは。
お疲れ様です。
はい、こんばんは。どうもどうも。
いやー、もう寒いですね。
寒い。いやー、雪降らないだけマシ。
そうですね。そうですね。雪です。雪ですか、うん、今年は結構雪に思い出ができましたね、僕は。
そうね。いや、本当よくよく考えたら、
はい、
東京から帰れただけマシやったね。
そうですね。
あれ、一歩間違えたら帰れんかったよね。
そうなんですよ。あそこで足止めを食らうと、下手したら土曜日ぐらいまで帰れなかったかもしれないっていう足止めの食らい方やったっていうことを、帰ってきてから理解しましたね。
そう、新幹線で次の日朝に帰るしかないかな。
なかったかなと。もう、半分新幹線覚悟の上で、
そうやね。
どうなるかなっていう感じでしたね。僕もだから、あの時点で大体バスは出るって言ってたけど、その、どう転ぶか分かんないじゃないですか、もう。
まあまあ。
うん。そう思って、いましたけれども、はい。ということで、ね、第91回が東京収録となりまして、第90回が、上京、難民というタイトルで、私つけたんですけど、ちなみに、先取ったオフトークはどういうタイトルにつけたらいいですか？
なんなりと。
もう今やったら何でも僕言うこと聞きますよ。
いやいや。いきなり振られてもつけれんから。
そうですか。
なんなりと。
その辺はやっぱ奥ゆかしいですね。
奥ゆかしい、そうね。会議とかで、いきなり振られたら、
はい。
ハニャみたいな顔して、ほえとかって言うしかないからね。
ハニャーって。
何の話してましたっけ？
ハニマル様みたいな状態で。
そうそうそう。ねえ。アホの子ですからね。
はい、そんな感じで、はい、ということで、ここからはいつも通りの、展開なんですけども、1月の23日に、我々、東京に行ってまいりまして、渡良瀬の和瀬さんにも、参加していただいて生収録という形も一回してみたんですけど、僕生収録合わないということが分かりました。
あ、ダメですか？
ダメですね。
何が？
なんだろうね、違うなと思いましたね。
あ、そうですか。
そうですね。なんか、多分あれですよ。相方が片手間にやってるアズールレーンを叩き割りそうになるからだと思う。
片手間にやってるんじゃなくて、
はい。
僕は器用なんでやってる。
あ、器用なんですね。
なんていうか、はい、あれなんですよ。もう手が勝手に動くんですよ。
僕はマルチタスクなんですよってアピールですか、それ。
そうそうそうそうそう。いろんな画面を見ながら、スマホを見ながら、タブレット見ながらっていう。
なんて言うんですかね。斎藤がいたら遠くから打ってほしい状態ですね。詳細に命令してもらったこと。はい。
ドーン
という、ボーンっていう感じで。ほんで、バトンにやっと笑ってほしいっていう感じで。
今日まあでもあれじゃないですか、ね。話しながら、同時進行で検索してるっていうのは分かってもらえたと思うんです
よね。まあそうですね。いつも通りでございます。それは知ってたんですけども。
これパソコンじゃないからね。パソコンじゃないから、音がカチャカチャ言わないっていう。そうですね。タブレット、iPad のいいところ。
そうですね。昔はね、マウスのクリック音とかが、もろに聞こえてたこともありましたけどね。
これ夏場か冬場で違うかって、ね。冬場は寒いからパソコンじゃいないんですよ。今も二つの中で、iPad と iPhone をこう並べてやってるわけなんですけど。
便利な世の中になったよね。
いやいや、本当にいろんな画面を出してやってるんで、一方でね、このウィキとか見ながら、もう一方で、こう広げて、この違う画面を出しながらっていう感じです。
まあ、そういう感じでですね、靖国神社斜め前の喫茶店で、茶をしばきながら、ね、いろいろと喋ったりしたんですけども、靴下談義がね、皆さんにどう思われたかどうかっていうね。
でも本当にだから靴下は、穴の開いたら片方だけ残るから困るんですよね。
確かに。
もう本当、 同じ靴下ばっかり買うべきですよ、本当。
あの道端に軍手が片っぽだけ落ちてるじゃないですか。
は
あ。あれあれって不思議に思いません。
ありますよね、そういうのね。
ええ。うん、不思議に思いません。
ね、思うよ思う。何しとんでろって。
いやあれね、あの上に例えばまあハイエースで移動するとするじゃないですか。
うん。うん、
そのハイエースの上に脚立が乗るんですよ。
はあ、はあ。
その脚立の先にね、
あ、
軍手を入れるんですわ。
なるほどな。
はい。以上報告終わり。その軍手の可能性っていうのは非常に高いと私は思います。はい。
脚立の下はそのまま落ちんけど、脚立の上のやつが振動でポイッと。
あの脚立の底にね、脚立を立てるとこにその軍手をくくりつけるんですよ、結構。
うんうんうん、
作業場の人って。
そうね。
そこにスポット入れたりね。それが、あの、吹っ飛んだりするんですよ。
ちょっと納得した。
そう。そういうことなんですよね。うんうん、まあ、そういう感じでですね、東京でいろいろと収録もしてきたわけですけども、ライブ以後っていうことはあんまり知られておらないわけですわ。
ほう。
あれはライブ前でしたから。
ああ、そうですね。
そうです。で、あの、我々コンサートに、その後参加したんですけども、
もちろん、
コンサート会場に行く寸前で、直前で富蔵さんがあんなこと言い出すとは思いませんでした、私。
いや、ああ、だって時間があるから。
まあね。
ちょっと、この時間の活用方法どうしようかって、あの、その前3分ぐらい考えたんですよ。
は
あ、何、ああ、なんか忘れたもんないかなと思って。
ええ。
なるほど。着替えなあかんわ。
うん。
思ったわけですよ、私。
そうですね。翌日もお仕事でしたからね。
はい。
直接お仕事でしたから。
そうそうそうそう。そしらぬ顔で仕事できましたからね。
そうですね。ワイシャツを買いに行くという行動に出て。うん、ええ、
そうそうそう。着替えようと。
で、あの、僕はその時はもうすでに、あの、なんていうんですか、会場の雰囲気を、こう、ちょっとでも感じたいっていうのがあって、うん、別行動を取ったわけですけども。
そうね。
もうね、あの、会場にたどり着いたらですね、あの、会場に一番最初にたどり着いたあの、1時ぐらいですか、
うん、
の時と同じぐらいの数、グッズ売り場に並んでて、
あ、
まずその時点で絶句ですよね。
うんうん、
買えないね、これは絶対無理だよねって、並んでる人たちからも声が、間に合わないっていう声があちこちから、
うんうんうん、
飛び交ってて、僕はあの時点で通販しかないと思いながら、こうね、すぐに会場の方に寒いし、入っていこうと 思った、その足で、電話がかかってきましてね、
うんうんうん、
あの、バスが代替になるんですわ、と。
うん、
乗りたいバスに乗れへんねんけど、よろしいか、うん、こっちはもうそれどころやないねんとか、帰らせてくれるんならそれでいいですって言ったのをよく覚えてますね。
ね
え。ねえ。
もうどうしようもないもんね。
と、うん。で、まあね、あの、バスの話だけをすると、あの、最後ね、ライブも終わって、
うん、
あの、新宿バスさんにたどり着いて、
うん、
ご飯を食べ損ねて、
ほんまにね。
ねえ、お腹空いたひもじいと思いながらバス乗り場に行ったら、富蔵さんの乗るバスがやってこないという事件が発生し、このまま来なかったらどうしようってちょっと思ってたんですけど、僕。
まあ、僕は一応逆算してて、あの、着く時間は定時が7時なんですよね、朝の7時。で、そっからこう、どうやってこの会社に行こうと思ったんで、ずれていくわけなんですよね。
そうですね。
ずれていくこのタイムリミットを考えてたんですよね。このままで行くと何時に着くんやろっていう、大丈夫かなってだんだん思ってたんで、
はあ、
うん、まあ、正直まあまあ、1時間以内だったら何とかなると思ったんで、まあね、あれが、まあありえないですけど、1時とかなってたら、
そうですね。
あの、乗らなかったと思います。
ほんで、またあの日、1時半だったらここ閉めますんで、とかアナウンスガンガンかけてたからね。
うん。
うん、
結構でも、ね、欠便になってるのを知らずに来て。
そうですね。
乗るバスをその場で探すっていう人が
多かったですよ。
ね、いましたよね。
富蔵さんが乗って行ってからも、あの、運休のあれが、あの、ホワイトボードに貼り付けてあったんですよ、あの後。
うん、
で、貼り付けてあって、もういっぱいラインが引いてあって、これ見て、おわー言うてなってた人がいましたね。
そうだなぁ、うん。
だからまあ、ちょっとやっぱり雪っていうのは、こういうことになるんだなという、いわゆる雪害というのをものすごく実感した、うんうん、上陸になってしまったわけでありましたね。
ね、
なんとなくね、うん。あの、もう本当に富蔵さんの乗るバスを、どんどんどんどん追い抜かして他のバスがね、
うん、
こうやってくるという悲しい状況も味わいながら、ね、
本当ですよ。
本当ですよ。ね、なんかもう、うん、あれやからね、あの、僕が焼き鳥を一本買ってきたら、ちょうど買ってきた瞬間に、バス、うん、あの、並んでくださいって言われるっていうね。
おっと、苦し
い。えってな。
すごく言いながら、この皮を食うという。
ね、食べてましたね。はい。そうなんでしたけど、まあ、あの、コンサート自体はどうでしたかっていう話をしたいなと思って。
うん。
はい。せっかくなんでね、10周年ですか。
うん、
まあ、あの、カラビナと富蔵さんの馴れ初めなんかも聞いてみたいんですけど、
うん、
あの、いつぐらいから富蔵さんはカラビナに興味を？
カラビナという、カラビナ、あの、この話は前もカラビナの時にしたと思うんですけどね、はい、カラビナという存在を知ってたわけじゃないというか、
うん、
あの、曲を知ってたけど、カラビナという、あの、名前と結びつかなかったっていうかね、うん、歴史秘話ヒストリアですよ。
ああ。
あれのこの、エンディング、歌ってるじゃないですか。
そうですね。
うん。それをこの、僕は歴史ものが好きなんで、あの番組はよく見てたんですけども、
はい。
それのこの、曲を歌ってる人っていう、
う
ん。うん。でも誰が歌ってるかとかは、まあそこまでは、
うん。
行かなかったんで、うんうんうん、あの、カラフィナっていう名前を明確な意味で意識したというか、感じたのは、窓マギですかね。
ああ、やっぱり。
うん。だから、窓マギで、カラフィナっていうこの歌詞を歌ってるよっていうのを見て、
ああ、
で、その、あ、カラフィナってどんな歌ってたんだろうなって言ったら、あ、そういえば、その、ヒストリアの人なんだって。
ああ、
あ、そうか。
最初の頃は秘密の黄昏にしか知らなかったんですね。
そうですね。うんうんうん。そうそうそう。
なるほど。
そうなんだよ。
この言うてるうちに、って流れてきたわけですね。
あ、そうだね。うんうん、そうそうそう。
あの、不気味な生命体、白い生命体が、あの、少女、角若さんに。
白い生命体。そうね。
あ、まあ、僕のスカイプアイコンなんですけど。
ああ、ああ。
不動の。
そうだ、そうだね。
窓巻き。
うんうんうん。
窓巻きか。
うん。
そやな、富戸さん窓巻きに関しては、あの、エヴァンゲリオンと匹敵するって熱く語ってた時期ありましたからね。
そうですよ。
ね。そう。
うん、あんなにその、まあ、心が揺さぶられるやつ、久々でしたからね。
ああ。まあ、結構その辺でインパクトがあったんだっていうので、
うん、
あ、ライブに通うようになったのは？
ライブに通うようになったのは、初回の、
うん、
あの、クリスマスコンサートですよ。
ああ。ああ、そうか。なるほど。
そうそうそう。だから、そっちが僕にとってのカラビナだったので。
なるほど。
だからその、まあ、いわゆるその、なんていうのかな、ライブバージョンというか、普通のあのライブね。
バンドスタイルね。
そう、あ、そうそうそう。うん、アカペラじゃないな。なんていうのかな、ああいうのって。
ストリングスの。バラード調でしょ？
ストリングス、
ストリングス
タイプのやつじゃないかったので、どっちかっていうと、そういうノリには、のライブ行くと、逆にこの、戸惑う感じではあったかな。
落ち着いてずっと座って聞けるみたいな。
そうそうそう。
状態ですな。
そうそうそう、
あ、なるほど。
そうなんですよね。
もうあのガンガン拳を上げるっていうタイプではなく、うん、みたいな、
そうですよ、
状態ですね。あ、
うん、目を閉じて聞くタイプのやつですよ。
なるほどね、なるほど、うっとりうっとり聞くっていう、ね、
そうそうそうそう、うん、あれがね、何年だったかな、うん、ウィキ見たら出てるかな、ウィキには出ているかな、2016はより前だよな。
前だと思いますね。2014あたりに大阪上陸やったと思いますね。
意外と早い。え、あ、じゃあわ。あ、うん、クリスマスは2012年。
でしょ、
うん、サンケイホールブリーゼです。ここからスタート。だから、次の年からが、
うん、
あの例の音響のあまりよろしくないところになったのかな。
グランキューブですか。
グランキューブ、
国際会議をするところですね。
そうですね、会議をするところで歌を歌う時期じゃないと私はあのカラオケじゃないんだけど、
まあ、あそこはアイドルのマスターたちも集まる場所ですから ね、あのいろんな意味で聖地は聖地なんですけどね、グランキューブは。
今このライブの、履歴というか、歴史をこう、ずらっと、ウィキのやつを見てたら、これが言ってるんですよね。その次の年の2013年にやってる、コンソレーションのデコ初のツアー。
はい。はい、
私これ言ってます。
はあ、
この、このでグランキューブ言ってるんですよね。
多分その横に僕いましたね。
ね。こっからなんですよ。で、それで、その年の、冬に、でもこれ、クリスマスがまた 3K ブリーゼやってましたね、この13年も。
うん、来てなかったと思いますよ。
3K ブリーゼ。うん、で、14年。この辺からはずっと、ツアー的なやつは、私は行ってるはずですね。
なんやかんやでね。
行ってますね。
どうなんやろ。まあ、東京国際フォーラムもあんまり音響はよろしくないらしいですけどね。
うん、まあ、そうやろうな。
そうなんですよ。
14年はどうやらなさそうですね。
うん、もう2015年はガリガリに行ってましたね、僕たち。
うん、
2014年のツアーの方は僕たち行ったと思いますよ。
行ってますね。
はい、行ってます、これ。
行ってます、行ってます。
はい、行ってます。
うん、で、
確か2日間あって、
うん、
1日目、富さんも行けなかったんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ、で、二日目に、僕が一日目に行ってたのを、うん、昨日良かったよって言ったら、
うんうん、
えって言われたのが忘れてます。
いやね、正直言うと、
はい、
同じライブに2連チャンで行くっていうのが、
ええ、
僕の中では想定してなかったので、
なるほど。
どっちか行けばいいやんっていう。
そうですね。
っていうわけなんですよ。
そうですね。
だからこの、本当そのね、二、うん、日連続で同じライブに行くっていう。
そうですね。
それもカラフィナが初体験であったりするわけで。
だからそういう意味では2015年の時にその二日連チャンで僕が10月の24、25と行った時に、
うん、
えって、前の日も行ったの、うん、っていう感じになった時は、正月明けの、うん、もう一回も一緒に行ってるんで、三回行ってるんですよね、うん、この時ね。
うんうん、
なんだかんだで。
うん、
そうですね。
うん、
まあ、そんなこんなで、なんやかんやで、ほんとその間にシンフォニー、あそこですよね、シンフォニーホール。
シンフォニーホールね。
全国的にも音響がいいということで、評判になったシンフォニーホールに行きの、神戸ワールド記念ホール、こんな最果て出て富様がつぶやきつつ。
久々に来たな、シンフォニーホール、あ、自分にワールド記念ホールとかってね。言ってましたね。
言うてました、言うてました。あそこで、アリーナでね、演奏を楽しみ、拳を突き上げ、しつつ、ほんでまたクリスマスでシンフォニーホール、約束の地にまた来たで、みたいな感じになりーので、ね、ほんで、9プラス1では、指輪がキラキラ、ライトがつく指輪、これどう使いますねんって二人してこうごちゃごちゃ言いながら。
そうね。
ほな、ちゃんと向こうも親切で、ここで使ってね、みたいなのが、ちゃんとプロジェクターでこうついて、
ね、
まるで、 どこぞかのおっさんが、それこそパワーポイントで作ったんかこれっていうやつやったんですけど。
わかるわかる。
ヒストリアで入ってきたおじいちゃんおばあちゃんにわかるようにちゃんと作られていた、
う
ん、
ここやでっていう。
そう、ここやでっていう。あれで、拳を突き上げ、しながら、まあね、西宮ガーデンズはなかなかね、あるたんびにそれなりに足を通いつつ、足結構通いつつ、なんやかんやで、まあそれなりに自分たちのできる範囲で無理をせず、
ね、
この、ただ今回だけは無理をしたっていう感じで行った10周年でしたけど、やっぱ10周年っていうのを聞いて行かないとと思いました？
やっぱりね、はい、一つの、区切りであるし、ここは、この、グループにとっては大きいわけじゃないですか。
そうですね。
10年。
10年。
10年経ったら竹下さんですよ。
ん？それは何ですか？
あ、正解ずんどこぶしって言うんですけどね。
はい。はい。
どうでもいいけど。
はい。
まあまあまあ。そうなんです。10年だから。
そうですね。
やっぱりその、ね。10年、僕は途中から入ってきた。だから、いつだ？僕が入ってきたのを考えたら。
2000。
なんでだ？
でも、あれよ、あなたガーデンズは行ったりしてたって言ってたよ。2012年頃には。
あ、でもだから、カラフィナ自体の、入ったのは2011年ってことは、2007年からがこのグループの活動なんですよね。
グループ
2008年か。2008年ですよね。だから、その初期の頃を知らなかったりするし。
そうですね。
あ、それを僕は追いかけていって。
まあ、空の教会ノータッチな人ですからね。
うん。だからその空の教会っていうものに対して、今までも、空の教会の曲って、割とやっぱり思い入れがある。
はい、
まあ、特に最初の、一番最初の曲とかね。
まあ大体僕壊れますからね、空の教会の曲かかると、ね。
っていうのを聞くと、
はい。
やっぱりその最初の曲、この空の教会の時の、この彼女たちと、あとファンの思いってのを、僕もどこかでその端っこら辺でも共有したいなっていう。
そうですね。
っていうのを思いつつ、今日は10周年のライブ行ったわけですよ。
ああ、なるほど、なるほど。うんうんちなみに黒しすじのエンディング曲も彼女たちだったんですよ。
そうですね。
ええ。
うん。
ラクリモーサー。
うん。
でもヒストリアはその後なんですよ。
そうですね。
ですよね。
タイアップみたいなそうですね。
そうなんですよ。
うん。
まあそうか、そうだよね。だからまあ今回の10周年ってやっぱり10年いると、うん、SNS でもねカラフィナつながりの人いるんですよ、僕も。カラフィナだけは、コンタクトを取ってるとかっていう人とか、カラフィナのことを、そこで言うと、レスを返してきて、レスポンスが来るみたいな。ほう。で、やっぱり、入ってくる時期っていうのはみんないろいろやし、入ってくる作品の幅もやっぱ広がってるんですよね、昔に比べると。
うんうん、
で、うちの職場でもカラフィナといえば、フェイトゼロのあの曲とか、いう子もおるし、
うんうん、
あゼロね、なるほどとか、まだまぎとかいう人もおるし、あなるほどみたいな、NHK のあれみたいな、あそうそうみたいな、
うん、
ふうな、いろんな形、いろんな幅で入ってきてる、多分その本当10年の流れですよね、流れの中で、うん、みんなが一つの場所でシェアできる時間だったのではないかと、
そうね、うん、
これはもうスタッフサイドも。ファンのサイドも、もうみんながシェアできる空間としては非常に貴重な時間なのではないかなというふ
う
に思ってたんですが、うんうんうん、まあ、本当、まあ、どうでした？ライブ。
うん。いや、そう、だからそこもやっぱり改めて、
うん、
カラフィナの歩みの中では空の教会っていうのが大きいんだなっていうのが、空の教会の、ほら、映像流れてたじゃないですか。
いやーもうね、はい、もうそうなんすよ。
うん、
オブリビアスの時にね。
そう。 それ見てね、あーすっげーなと思って、やっぱり。
横で僕変な声上げてしまったと思うけどね、瞬間。それこそあれですよ、伊藤淳二先生の、あれですよ、ああいう顔になってたと思うんですけど、あーみたいな。
歪んでる歪んでる。顔が、形変わってる。
いやー、びっくりしましたね。あのために UFO テーブルさんが編集をかけてたっていうね。
うんうん。
はい。だから、もう、なんていうの、空の境界自体がちょっと僕にとってはすごく思い入れが強かった作品でもありますし、うんうんうん、本当、なんていうんですか、もう言葉にならなかったんですよ。
うんうんうん、
あまりに感動しちゃって、そこに感銘を受けたっていうんですか、そういう演出を持ってきたっていうところに、
うんうんうんうん、
ちょっとね、震えましたね。あそこから空気おかしくなったもんね、会場ね。うん、みんなのテンションが、うわーってなってきたところが、ちょうどオブリビアスのあたりやったかな、というふうにもちょっと僕は感じつつ、そうですね。だから、やっぱ今回セットリストを、その、ファンクラブで行けなかった人とかも見たりできるわけなんですけど、得票数とかセットリストとかを見張って、あ、からの教会の曲が多いっていうのはやっぱみんな思ったみたいですね。
まあ多いですね。
どうも。だからやっぱ10年分の思いが今回結構ぶつかり合ったところがあるのかなっていうのはぼんやり僕も思いながら、非常に iTunes で今回はこれ、プレイリストにして聞いてみたりもしたんですけど、まあなるほどなという流れではございましたかなと思うんですけど、まあ1曲目からリング・ユア・ベルっていうのは正直意外でした、僕は。
うんうんうん
うん、あと思って、でも鐘が鳴って始まるんだと思って、
うん
うん、ね、まあどうでしたか、セットリスト見て。全体的に、全部で27曲ですかね。
うん、
うん、
そうね、
キャプチャーの方も飛ばしとく、
これ見ると、
はい、
タイアップ曲見てやっぱり空の境界やなって。この中盤のところの空の境界の曲がってくるあたり、
はい、
すごいなって。これ同じアルバムのやつが、
そうですよ、
まあまあ空の境界全部同じアルバムっていうのがあると思うんですけど、うん、1,2,3,4,5,6,7 曲同じアルバムからずらっていってるっていう。
まあセブンスヘブンっていうタイトルのアルバムで7曲きちんとこの上位に食い込ましたっていうファンの思いですか。うんうん、まあもう一曲ね、アレルヤがあるんだけれども、うん、アレルヤは劇場版の方の未来福音の方の曲なんで、
うん、
ちょっとまた別扱い、別枠扱いと思ってるところが僕もあるんですけど、うん、そうね。
アルバムって6枚あるわけじゃないですか。
そうですね。
まあまあ、1枚は、ちょっと毛色は違うけども、
うん。
って考えたら、その中の曲でこんだけ同じやつが入るってのは、さすがだね、
うん。
僕はやっぱり一番最初に買ったアルバムっていうのもあるけども、
うん、
思い出はコンソレーションがやっぱり強いわけなんでありますよ。でもそこの曲も、はい、色結構入ってたので、
うん、
まんべんなく入ってたじゃないですか。うん、この、アルバム見たらわかりますけども、うん、このセットリストの、
うん、
ちょいちょい挟んでるわけなんですよね。
うん、ちょいちょいですね。
うん、ちょいちょい挟んできてるっていう、
うん
う
ん。
それがちょっとやっぱり僕的には嬉しかったかなっていう。
なるほどな。
うん、
そっか。いや、まあ、あとセットリストおよび、カラフィナのライブに行くと、やっぱり皆さん初めて行かれる方なんかは特にそうなんだってもしかしたら思うかもしれないんですけど、
うん、
シングル B 面曲をめっちゃ大事にしてる。
ああ、そうね、
うん。
うん。
A 面ばっかりやるバンドとかってあるじゃないですか。うんうん、売れてしまうと。
でも特にこの、やっぱりそのベストアルバムとか、
うん、
記念の何周年ってなったらやっぱりそういうのをやりがちにはなると思うんですよね。
うん
うん、代表曲、シングル曲を推しでくるっていうのは。
まあ、ね、その辺を全部ファン投票にしたっていうところが、今回、うん、あの、一つ粋なところでして、僕も投票しましたけどね。
うんうん。
さて、僕は何の曲を投票したでしょうか。3曲投票できたんですよ、ファンクラブ枠。
ああ。まあ、ここまでの傾向から考えるに、やっぱりオブリビアスじゃないですか？
そうですね。それはもう入れましたね。
うん。
一番でした、それ。
なるほど。と、スプリンターじゃないですか？
ブー。
あ、違うのが。
お
ー。これ自信持って言ったんですけどね。
好きやもんな。好きってずっと公言してきてるもんな、俺な。
あらー、意外だ。
思い入れがあるねんってずっと言ってたもんな。
へー。
ブ
ー。違うんだ。
違うんですよ。
はぁー。なんだろうね。この、その3曲全部この、当時のセットリスト入ってます？
あのね、オブリビアスしか入らなかったんですよ。
あらら。
うん。そこもまた面白かったなって。あの、最後に今回ずっとあの、その、全投票のやつが流れたじゃないですか。
うんうん。
あの時にこう、みんなで、あれ、あの曲何やったみたいな感じで見てたわけですけども、うん、僕が入れた残り2曲ですね、あ、ここに入ってたのかって思いながら、うんうん、見てました。
ほ
う。1曲は意外かもしれないですね、富蔵さんの中で。
何ですか？
まあまあ2曲当てましょうよ。数曲ぐらいは当たるかもしれないですよ。いや、それじゃないですね。
入ってない曲な。
ワンライトはちなみに、42位でしたね、ファン投票の中で。エンディングテーマでした。
アニメ、アニメのラインアップと。
僕の思い入れのあるアニメのエンディングテーマでした。
じゃあ、I have a dream。あ、まあ、イブの時間には、違うか。
嫌いじゃないけどね。この曲があったから僕はあのアニメは特に特別になったと思うし、そのアニメのヒロインがとても好きになったと思います。
あ、流れてないし、流れてない。あ、いや、出してれば出てるわ。出てるな。なんだろう。
映画では全後編になりましたよ。映画では全後編にもう一つのさらにつきましたよ。これが悲しいかな。あの、二パターン、分かれましてね。
でも、あれでしょ？窓マギっしょ？
そうですね。
窓マギ関係で入ってないやつで、じゃあ、君の金の庭で。
そう、悩んで、
うん。
そっちを入れるかどうかも悩んでんけど、でも、うん、多分、窓マギという作品を決定づけから、うん、窓マギイコールカラフィナって決定づけた曲は、マギアやったと思ってるんですよ、僕は。
うん、やっぱりそっちか。
だからやっぱマギアでしたね。
僕がチョイスするんだったら君の銀の庭だな。
うん。わからんでもないんですけど。
はい、僕が好きなカラフィナ。
そうね。そうね。
うん。
そうね、
うん。うん。どっちかっていうと、バラード系のやつが好きなんで。
で、なんか光降るが上に来るなとも思ってたんで。
うん。
ほらね、マギアはね、そうやね、二パターンあるじゃないですか。
うん。
クワットロと。
うん。
うん。だから、割れてんな、票が多分。
ほう。
あ、そうか、と思って。
あ、そうなんや。で、どれどれ？
ね。
全体でいくとどう、
クワトロの方が64位で71票入ったんですよ。
あ、ほ
ん
とだ。
で、もう一個の方が、
46だな。
46ですね。これ109票なんですよ。
ってことは、
足して100、80やってギリギリ届かなかったんですね、結果的に。
候補者が一本化すれば。
そうなんですよ。
いけたという。
いけたかもしれないっていう。
共和党の選挙のやつですね。
そうですね、そんな感じで。うん、そんな感じで。今日はなんかちょくちょく、政策絡みが挟まってくるのは、あちこちで選挙してるからか、ちょっとわかりませんけど。
そうそう、
ちょっとね。そうですね。オブリビアスとマギアなんですけど、マギアは3番目に入れたんですね、僕ね。
でもさ、これ、ねえ、なんとかバージョンって結構分かれてるよね。
そう、分かれてるんです。
これ、スプリンターとか、
そうですね。
オブリアスとか。
そうですね。みんなこだわりがあったんですよね。
100票以上でこの入ってるっていうのが。
これっていう。私はこれで聞きたいっていう。
ストリングスのバージョンとかでも。
そうですね。
入っ 結構、でかい票入ってるし。
そうですね。
おもろいな。
おもろいですね。
あ、君の銀の庭は、ストリングスで30票。普通のやつで
普通のやつで30票。
128。ああ、じゃあ届かないな。なるほど。
やっぱ空の境界が押されたという感じですかね。
ああ。
まあ、あともう一曲は、33位です。
ああ、なるほど。そうなんですね。
そうなんですよ。結んで開くなんですね。
ほうほうほう。
この歌すごく好きで。ですかね。ファーオンザウォーターで。
うん。
うん。入ってるんですけども。
はい。結んで開く。ね。
この曲もすごく好きで。
うん。うん、しっとりと。
流れるようなあのメロディーがすごく好きな楽曲で、すごく印象深かったんで、うん、結構上にいたんでこれ嬉しかったんですね。
ああ、うん、
どれぐらいそのファンの間で支持されてるのかっていう、結構こういうのって出るじゃないですか、ランキング的な部分。
そうね。
なので、あ、こんなに上にってちょっと思ったところがあったかなっていうのは、うん、ありました。はい。そうですね。まあ、だから、まあ、上っていうか、今回上の方に入ってきた24曲っていうのは、もう、ですよね、だったんですよ、僕。
ああ。
うん。
まあ、入るよなっていう。うん。
で、まあ、空の境界の曲を、この、まとめて聴けるっていう機会っていうのって、なかなか、もう、ないかもしれないっていうのもあったと思うんですよね。正直。で、
うん、
去年のあのファンクラブ限定ライブって、うん、あのシングルが発売された順番でやったんですよ。あの空の境界の曲をずっと。全部。だからものすごく貴重やったんですよ、それはそれで。
うんうん、
で、今年の10周年ってなった時にどれぐらいその空の境界の曲が入ってくるかなと思ってたんですけど、まあ、結果として得てしてかなっていう、うん、やっぱここかっていう。うん、入り方をしたなというふうには感じましたけども、まあそうですね、非常に聴かせる曲が多かったかなという印象でした、僕は。
うん、
最初から落ち着いて、
まあ、そうですね、
激しく屈伸運動をしなくて済んだかなみたいな、
はあはあ、まあね、そうですね、
感じはあったかなっていうね、まあありましたね。富澤さんはこれが入ってるかなと思ってたのは、
そうですね。ランク外に落ちてるやつでいくと、
え、
ああ、そうか、この位置なんかって思ったのは、そうだな、夢の大地はちょっと惜しかったんですね。
好きね、あなたそれ好きやもんね。
なんかコンサート、ライブでやるときはどっちかがあるじゃないですか。
うん、
夢の大地か。
ね、結構やるよ、ね。
シンフォニアか。
どっち
もやることもあるけ
ど。どっちもやるときもあるしな。
どっちかやね。
うん、定番っちゃ定番よな、
うん。そうそう。あとはね、もう一曲、Into the World ですよね。Into the World も好きなんだな。で、まあまあ2曲入ってて、こっちの失礼曲は、これが落ちてたのかなっていう。ところとか、意外と票が取れてるんだったなと思うのが、ムーンフェスタですね。
ああね。
うん、はい。いい曲ですけどね。
いい曲ですよね。
あとは、そうだな。まあまあ、いろんなバージョンのやつが入ってたりするなとか、いうのとか、あるけど。
まあ、
ああ、そういえばこういう曲はあったよねっていうのが、見てたら、やっぱり、この位置かっていう、どれぐらいやっぱり支持されてるかっていうのがわかるし、なんとなくこの、ファン層が見えてくるような、
ね、
投票したファン層が見えてくるような、
見えてくるな、そうね、
感じではあるなぁと。
確かにそうかもしれへんね、
そうね、あとは、そうな、ビリープとかかな。
ああ、なるほど。
41位か。微妙な位置やなと。
いい曲なんですけどね、ビリープね、アコースティックバージョンはものすごく僕は感動したんですけどね。
ただそうですね、確かに結んで開くの位置は、 この辺かっていう。
いやー、だから驚きですね。ここに入ってきたっていうところは、僕は本当、ああ、152票取ってたっていうのは、おおと思ったんですけど。
そうやって聞くと確かに、ライブでは。
けどね。
うんうんうん、
あの辺とかも非常に並やりましたね。今回本当に悩みましたね。どれ投票しようかな、みたいなんでは。
うんうんうん、
まあ、そういう形で、
まあ、空の境界曲はさすがに私は、だからその辺がわからないんですけども、空の境界を除いたってなったら、
うん、
うん、なるほどっていう感じの選曲ではありましたね。ラインナップ。
ラインナップ的には、
うん、なるほどなるほどっていう、
音楽がギリギリ落っこちそうやったっていうのが面白いなとも思ってるけど、
ほんまやね、ギリギリやね、
ギリギリやったんよねこれね、
うんうん、ああ、ふん、三曲選ぶってなったら落ちちゃうんかな、
でもあれないとなんかカラフィナのライブじゃないって感じもするよね、バンドスタイルライブじゃないって。
そう、ライブでは必ず鉄板曲だ、
うん。鉄板曲、そう。鉄板曲が落ちてたかもしれないっていうの面白いよね。
そうですね、う
ん。なんか、うん、投票っぽいなとも、それもまた思うんやけど、ギリ入ったっていうのが、
ないと、やっぱりよくな、ないと寂しいけど、でも、選ぶとなったら別の曲になるっていう。
感じが、なんかね、うん、感じなくもないんやけど、非常に、まあ、でもやっぱり非常に、B 面曲を大事にしてる人が多いっていうのが、
そうね。
印象深い。改めて、こう、なんか印象付けられた感じがちょっと、しましたね、今回も。いつも、毎回ライブ行くたんびに思うんですよね。この人たちのライブは、捨て曲がないっていうことだよねっていうのを、いつも、思うし。まあ、シングル発売のほら、ガーデンズ行ったりするイベントは必ず両曲やってくれるじゃないですか。入ってる曲は全部やってくれるじゃないですか、基本的に。
そうですね。
なんやけど、ライブではそれをバンドスタイルできちんと毎回してたりとかしてるから、うん、それも要所要所で大事なポイントに入れてくるっていう印象があるんで、
うん、
だから非常にそういう意味では僕が今まで、見てきた A 面ばっかりやってたようなバンドとかとはちょっとやっぱり毛色が違うなという感じを改めて、感じたりもしたんだけど。
そうですね。よく、ね、曲を大事に歌っていくって言ってるじゃないですか。
うん、
そういうの、なんかいいなって思うんですよね。うん、思いを。
率直に、ね、
感じる、
うん。感じるよね。
うん、
そう思います。いいでしょう。カラビナの歌詞の特徴だと思うんですけど、タイアップ曲に関しては、すごくその作品に対してのタイアップ、
うん。そうですね。
その作品全体のテーマをそのまま歌詞にぶつけてきてるっていう印象が強くって、うん、まあ、この辺はやっぱり歌詞を変えてる梶浦さんの手腕だと思うんだけど、うん、ほんで、カップリング曲っていうのはどっちかっていうと、そのカラビナの三人の今ある現状とか、これからこうしていきたいなとかっていう思いとかをすごく、代弁したような歌詞が多いような気がしてるんで、うん、で、それを時々に、聞く人が思ってたことと結構被ってたのかなともぼんやり思ったりも、するので、こう、大切にされてる曲が今回もスコンスコンと入ってきたのかなっていうふうに。まあ、それにしても本当、まあ、空の境界が多かった中、会場は国籍も広く、海外の方もね、ちらほら、見受けられた。
遠征、遠征ですね。
遠征組ですよね。海外遠征してきてくれた人たちとかともシェアできたのは、
だね、もう本当、良かったなって。ね、雪で行けねえとかって言ってらんねえ、
悪天候の中。
そんなね、海外から来る人いると考えたらね。
我々はまだまだやな、っていうのが会場の話をしておったんだが。本当、
うん、
本当な。そうですよ。まあ、まあ、そういう部分では本当、まあ、とりあえず、 なんていうんですか、あの、カラフィナといえば雨って本人たちが言うぐらい、あの、雨に打たれる場合が多い、このユニットが、前日雪という、それも大雪害という状況で、ね、
雨なんてもんじゃねえ
ぞ。できなかったなという、さすがやでってそこを思いながらですね、
あの、嵐を呼ぶんですよ。
ですよ。もう、あ、またワルプルギスを呼んでしまったなという状況で、ね、乗り込んだわけですけど、まあでも本当行けてよかったですねという感じかなと思うんですが、うん、はい、そうですね。なんか印象深かったことはないですか、今回。
今回ですか？うん、今回、ああ、今回はほら、MC ほとんどなかったじゃないですか。
そうですね。
MC がない、だからどこでこの、休息を取るのかなっていう、休息を取らずに、うんうん、もう、ぶっ通しでやってたじゃない。
やりましたね。
あれがね、ちょっとこのここにかける思いってのは、うん、並々ならぬもんがあるなって、思いましたね、
うん。ほぼ2時間半でしたかね。うんうん、
そう、MC なしの、アンコールなしと。
アンコールなし。あの、お着替えの時間だけだったっていう。
そうですね。うん、
歌を届けようと思って今日は、
うん、
こういうコンセプトにしたっていうのを最後に言ってたのと、うんうん、最後の方で言ってたのと、うんうん、まあ、もともとは空の教会で終わってたんですよ。
ああ、
うん。これは、本当にそうなんですよ。10年前を知ってる身としては、うん、空の教会だけのユニットだって梶浦さんが宣言してたんですよ、最初に。
うん、
で、空の教会に合わせてこのメンバーを集めましたっていうメンバーでやってたんですよ。うん、で、うん、それが空の教会が終わって本当にばらけちゃうのかなと思ってたら続けますよということになって、うん、やったーっていう風になったのはすごくよく覚えてるんですけどね。
ねえ、もしそうであったなら私知る余地がなかったですか、ね、
でしょ、
だから知ることなく終わった、
なく終わってたかもしれないっていう。
そうね。
そういうことですよね。だからそういう面でもなんかね、本当こう、まあ10年ここにいろいろあった中、
うん、
聞いてる側にも多分きっといろいろあった中、一つの節目、として今回は、うん、参加できてよかったなと、本当心の底からすごく、うん、すごく思ったね。やっぱり、ほんで、このラストが、アレルヤやったんで、
うん、
あの歌って、すごく、なんていうんだろう、問いかけてくる歌なんで、
うん、
うん、多分あの三人にとっても問いかけてる歌だろうし、って、うん、それでいて、富様がいつもおっしゃることですよ。終わりのない日常を、まんま歌ってるような歌だから、
うんうん、
なんかすごくグッとくる終わり方をしてくれたなっていうふうにも、
うん
うん。だからすごくアリーナの時も印象的やったんよね。ケコ様が一人でポツンとステージに現れて、この歌の最初アカペラで歌い出した時に、うん、うわ、アレルヤからかって、すごく思ったのを覚えてるんで、
うん、
あの時とまた違った考えを受けたかな、うん、今回、うん、そうっすね。まあね、もうとね、富様ご存知の、もう僕はとてもカラフィナ大好きっ子なんで、
うん、
大好きおじさんですからね、うん、
そうね。
かなんかったね。今回ちょっとかなんかったね。うん。一人やったらかなり泣いてたと思いますよ。
そうっすか。
うん。やっぱいろいろと思いが、
うん。
込み上げてきてたと思うんですが、あの時もだいぶ込み上げてたんですけどね。
うん。
まあ、あと、僕らの座ってる、斜め、ブロック、通路を挟んで、真ん中ブロックに、梶浦さんがいらっしゃったっていうのが、
うん。
またなんか、うん、すごく印象的でしたね、僕は。あそこから見守りはるんやと思って。
そう、2階席。
1階席です。1階席。
あれ1階なんか、1階
です。うん、武道館1階です、あれ。
あ、そうかそうか。あの上が2階なんか。
そう、あの上が2階です。うん。
あ、なるほど。
そうそう。
扱いとしてそうなのか。
うん、そうなるんです。 ね、一階席南って言われた時は一緒に手を振ってましたからね、梶浦さんがね。
そうね。
そうなんですよ。ね、まあ、まあ、なんていうのかすごく、すごくね、本当、まあ、ここまで一緒に歩んできたっていう思いが強かったんで、強いユニットなので、今後もどういう形になるか分からない。まあ、とりあえず僕は両国国技館に行くんですけど。
両国国技館両国国技館だよ。
末席だよ、末席。末席正面を取りました。わざわざね、こんなことがない限り、両国の末席なんか座らねえなと思っていたの、ね、なんですけどね。はい。
放送協会のやつに映るやつですよ。
そうですね。
ね、真正面。向こう正面のってやつですね。
向こう正面ですね。とかね、あるところですけども。はい。そこで、お相撲さんじゃなくカラフィナを見るっていうね。はい。
いやいや、両国国技館すごいよね。
すごいね。
偉いとこでするよね。
偉いとこでするよな。まあ、何でしょう。どうでした？武道館時代は、武道館。
いや、まあ、もっとひどいと思ってたんで。
そうね。
意外とそう、まとも。
でしたよね。
さすがに、常々音楽イベント、ちょっとだけのことはあるなって。あんなわけのわからん構造になってる建物で、屋根ね、屋根。
屋根な。
うん。なんじゃこの作りはと思ったけど。
いやー、入ってまず建築物として面白いなと思っちゃってね。
なんか音が乱反射しそうな作りになってますからね。
こんなん絶対音楽するとこちゃうやんってマジ思いましたからね、ほ
ん
と。
まあまあ、でも、ね、音割れすることもなく。
そうね、音割れはなかったな。
なかったね。
前半結構ちょっと声が被っちゃったりとかで、ミキサーさんが大変やったかなという印象は、ややあったんだけど、だんだん不思議なもので慣れてくるのか、
ね、
音響さんがうまく、やっぱりミキシングしていくのか、やっぱああいうのもでも、よく言うけど、こう、音割れしかり、マイク割れしかり、なんていうんです、ああいうのも僕、ライブの醍醐味と思ってるんで、
音割れ。
その環境音じゃないですか、言ってみたら。
まあね。
なので、ね、一部、たまにCD と違ったっていう文句が、飛んでたりしますけれども、それはちょっと違うんじゃないかなっていつも思うんですけど。
CD と違う。
そう、いるんですよ。いろんな、カラフィナじゃないけど、別のライブに行った時にですね、感想とかをこう、ざーっと SNS で眺めてみると、CD と違ってがっかりしたっていう風に、書かれてたりしてたのもあったんで、じゃあ CD 聴いてればしかないじゃん、それ、みたいな。
そうだね。
たまに。
でもね、ビートルズが、
ええー、
生でやる音楽はもう、レコードに撮った音楽に勝てなくなったって、言ってたっていう。
うん、ああ。
だから音質でいくと、そこまではスタジオの音響ってそこまで良くなかったとか、
うんうん、
そもそもがコンサートホールで撮ったやつをレコードにして出してたとか、うんうん、そういうものが多かったんですけど、うんうんうん、ビートルズの撮ったレコーディングがすごく画期的だったっていう。
うん。
うん、ってなると、生で聴かせられないっていう問題が出てくるっていう。うん、まあ、それってバンドアーティスト問わずですけど、
うん、
結構ある話じゃないですか。
うんうんうん、
あいつ口パクだとか、
うんうんうんうん、
あいつのギター音出てねえとか。
うん、
ってなって、うん、生でできないっていう問題は、生できない問題はあると思うんですけど、でも、それってやっぱりね、生は生の良さがあるので、
と思いますけどね、
生はダメだって言われたら、うん、そりゃね、確かに家で CD 聴いとけばいいんじゃないって。
いわゆるライブ版とかにも怒ってる人いますよ、たまに。
ああ、うん、もうさ、ケチの付け方が違うよ、ね。
と、僕も思うんですけど、ね。
ああ、もうそう、だからずっと CD 聴いときゃいいんじゃないかな。いい
なって、アルバムの方聴いとけば、じゃあ、みたいな風に僕は思っちゃう、う
ん
う
ん。いいんじゃない？ハイレゾで聴いとけばいいんじゃないですか。
そうですね。そうですね。まあ、節目でございましたが、そうですね、そうか。君の銀の庭はコーデオンソロしか聴けなかったんだね、今回ね。だよな、こうやって見ると、富蔵さんが聴きたかった曲もそれなりにきちんと抑えてきてくれてるってわけか。
そうなんですよね。
ねこれね、
うん。まあ、 僕嬉しかった時間帯的なやつで言うと、
うん、
この、しょっぱなのリングユアベル未来からの満点、うん、この辺で、うん、あたりのやつって、うん、光の旋律ストーリアが来るっていう、まあ、あたりとか、
うん、
あとはトゥーザビギニング、
うん
うん、シンフォニアからトゥーザビギニングあたりとか、
うん、
好きですね。あとイントゥーザワールドかな、うん。すごいね、トゥーザビギニング好きなんですよね。
へぇ
ー。割とアップテンポな曲なんですけどね。
そうですね。
うん。でもあの曲の、なんて言ったらいいのかな。割と、ハーモニーの部分。
うん。うん。
うん。好きなんですよね。
うん。
すごい綺麗。
綺麗よね。上がるよね、ほんで。
うん。
なんていうのかな。梶浦節の典型なんだけどね。
うん、うん、うん。
もう、らしいっちゃらしい曲なんだけど。
うん。うん
まあ、梶浦さんとの物語でもあると思うので、僕、カラフィナっていうのは。
うん。
梶浦さん自体が歩んできた部分っていうのもいっぱいあるだろうし、やっぱり今ちょっと、こう、アニメを、久方ぶりに、まあ、いくつかアニメをね、こう、最近、今期始まったやつ、結構欠かさず見てて、劇伴曲を聴くじゃない、サウンドトラック的なものを、アニメの中で。
うん。
やっぱ一味違うんだよね、梶浦さんって。
う
ん、やっぱり、なんて言うんだろう、引っかかるなぁって思って、あの人の曲ってっていうのを。僕の中で決定台だったのはゼノサーガーでしたけど。
ああ、ゼノサーガーね。
ゼノサーガー2から、エピソード2のオープニングテーマで、うん、ズキュンってやられて。
うん、うん、うん。
で、ああ、なんかすごい素敵な曲を書く人やなぁと思ってたら、最初全然そのつながりは分かってなかったんですけどね。カラフィナと梶浦さんと、
うん、
あれってどっかで見た名前って作詞作曲の人って思って、最初のカラの業界に終わった時に、そうそう。
ね、本当僕ね、
うん、
あの人のこと知らなかったですからね。
ね、知らなかったもんね。
僕ね、やっぱり常々思い出すのは、
はい、
最初にあの人、アブさんですかって言って。
うん、そうですね。うちの、第2回ですよ。
まあ、だいぶ前の話ですね。
え、影浦ですか？アブさんですね、それ。ってずっと言ってたっていう。
アブさんの話するんですか？
違うよって。その時は富蔵さんは窓紛は知ってたんですよ。
ああ。
うん。
あ、なるほどね。うん。
あ、この人、窓紛の作曲の人と話繋がってない
そうね。ああ、そうそう、そうだったかな、あの時は。
そうでした、はい、そうでしたね。うん、はい、うん。まあ、そんなこともあったんですけども。
うん、まあ、それは今やね、って感じですよ。
ですよね。そうですね。うん、まあ、ちょっと、富蔵さんの、こう、なんていうんですか、聞くアーティストの中では、ちょっと異質なのかな。
いや、まあ、ライブに行くという感じでは、
うん、
まあまあなかなか行かない、現場に行かないタイプですけども、
うんうん、
基本的には音楽は何でも聴きますので、
うんうんうん、
僕は演歌でも、
うん、そうですね。
何でも、クラシックでも。
たまにあれですもんね、夜中に日本酒をつまみながら、川島英吾さんとか聴いてらっしゃるもんね。
はい、僕はね、好きなんです。たまに演歌を聴くと、例えば冬場とか染みるんですよね。
ね
あ、一番好きな曲はですね、道のく一人旅ですからね。
吉幾三さんだっけ？
うん、違いますよ。
誰でしたっけ？
道のく一人旅はあれですよ、ほら、何でしたっけ？忘れた。
道のく一人旅。
じゃね、よく忘れちゃうんですな。あ、そうそうそう、山本ジョージさんですね。
ああ、全く興味ないわ。あれですね、サプちゃんのお弟子さんやね。
そうそうそうそう。僕、道のく、よく言うじゃないですか、そもそも。はい、頭の中では、もうなんか、オープン、出だしのところの、なんか、曲、イントロがかかってるんですよ。
あ、なるほど。
パーン、パパパンパンパーンって。もう。
あ、なるほど。
ね、海見ながら。
なるほどね。そういうことなんだ。
ちょっとなんか口ずさんでしながら、
へぇ
歩いてるわけなんですよ。
まあね、そんな、なんて言うんです。まあ、そんな我々が、あれですね、酒も一つ引っ掛けずにこのライブ行ったっていうね。 よくよく考えてみると ね、酒の一つも引っ掛けず、非常に健康な状態で、行ったっていうね。
まあ、そうですね。
そうでしたよ。本当にね。
まあまあまあ、そうですね。
ですよ。まあ、本当。ちなみに、パンフレットを中で売ってたらしいですね。
わからへんねよ。
うん。後で知ったんですけどね。
どこにあったんよ。
終わってから知ったんですけどね。おい、って思って。マジかよ。中で帰ったっていうのが結構あちこちで。あれ中であった
の人混みの中で、そこを探し出すのはちょっと無理だな。
あれも見つけられませんでしたね。限定ヘッドホンと、ウォークマン。
え、あったんですか？
あったんですよ。視聴できるところがどこか。
あらま。
うん、あったんですけど、
ね。ああ、もう現物があったんだ。
現物あったんですよ。
もうやってるんだ。
やってますね。ヘッドホンと、ウォークマン合わせて、ソニーストアで購入すると71,760円プラス税でございます。
安いもんだ。
買いますか？
安い。いや、買いませんけど。
買わないんですか？
ウォークマンはな、A シリーズ悪かないけどな。
A シリーズですね。
ちょっと思案やな。A シリーズは、コスパがいい機種というふうには聞いてはいますけどね。
なるほどな。
ええやつはいいですからね。今のウォークマンって。ただそれを買うとすると、お値段がもっと何倍かかってきますからね。
そうですね。
どっちにしろこの組み合わせって、今のソニーのエントリーモデルっていうか、
うんうん、
割とね、
そうなんですね。
コスパがいいよ的なモデルだと思います。うん、別に超高級機種を使ってるわけじゃないですね。うん、だからこそ3万円台なんでしょうけど。
うちでも、とりあえずは、あれですよ。あれやこれやでなんとか10周年たどり着いて、
うん、
なんとなくこう、10年も、なんていうんですか、ライブに行けるようになった環境になって、ファンになってライブに行ける環境に自分がなってる状況っていうのが彼女たちが初めてで、
ほうほうほう。
まあ、もともとは TM ネットワークさんがね、
うん、
もうこれは、中学生ぐらいの時から好きですから、
うん、
あれだったんですけど、ちょうど行けるってなった時に、終了しちゃったんで、
うん、
ライブがないみたいな状態だったから、うん、うん、だけに、行けるときには行っとかなっていうのが結構、僕は非常にカラフィナに対しては強いかなと。あとやっぱカラの境界でしょうね。
うん、うん、そうなんだろうね、やっぱり。
やっぱカラの境界ですわ。
うん、ってなるよね。
ここは動かないですね。うん、なんかラッキョもそうだし、窓マギも好きだし、みたいな。
うん、
ペイトだし、みたいな、
うん、
ところで、あるんだと思いますよ、僕の中ですごく。うん、
そうね、やっぱり、まあ、フェイトゼロ、フェイト、ステイナイトじゃないけど、
うん、
フェイトだったりとか、
うん、
窓紛だったりとか、
うん、あと、アルドドアゼロの主題歌も好きです。うん、ヘブンリーブルーもちゃんと入ってきてくれたもんですから
ね。そうですね。なんか割と、これっていう、アニメのタイアップやってるんで、
うん、そうですね。
やっぱりそのアニメの作品との、シンクロして、記憶に残っていくものではありますね。う
ん、
そ
うですよね。だからなんか本当、作品と一体化してるところが強いユニットですので。
うん、だからその、未来が入ったのは、
そうですね。そうかもしれませんね。確かにね、うん。うん。確かにそうかもしれないね。いつも未来ってほら、ライブが終わったら必ずこれでみんなで手拍子して3人が、テコテコ去っていくところまで、うん、みんなでこう、
うん、
お見送り曲の一つじゃない未来って。
なんとなく、
うん、お約束で、うん。ライブの中でもなる場合もあるけど、
うん、
だからなんか一つ特別な曲なのかなっていう感じもするなっていうふうにも思ったりもしたかな。うん、いや、行けてよかったですね。
いや、本当にね、よかった。うん、
か 帰りのね、地下鉄行くとかにはもうね、地面が凍り始めてて、
うん。
ヒヤヒヤものでしたけど、
いやいや。
人がいっぱいで、
本当ね。
ね。でもまあ、とりあえずは、怪我なく帰ってこれたしと思って、
うん。
そのまま、僕も仕事に行ってお土産を買って帰って、東京バナナが意外に受けたっていうね。
皆さん、東京バナナお好きなようで。
うん、みたいでしたよ。
なんかね、
惜しかったっていう
もう、ベタベタすぎて、あれだと思うんですけどね。もう、東京バナナっていう。
意外とでも食べないじゃない？あれ、自分で買って帰っても。お土産として買って帰られて、来たものを食べるっていうケースが多いような気がするんですよね、私、東京バナナ。
あ
まあ、東京駅に行った時は、どら焼き、うまいどら焼き屋があるんですけどね。
お
ちょっと高いんですよ、そこは。
どら焼き。
うん、どら焼き。
焼きたて。
そう、焼きたてどら焼き。
ああ、食いてえな、食いてえな。
お高いんでございますけどね。まあ、とにかく最後ね、富蔵さんが食料難民になってしまったっていうね。
いやー、まあ、予想はしとったけども。
ええ。
やっぱなんもねえな、あの辺。いや、でも、なんもなくてもパン屋は開いてるよって、ま、前にこの、新宿のバスタ行った時に、
はあ、
立ち寄った、パスタパン屋だったんで、
はあ、
まあまあ、しょうがねえ、パン屋でも行くかっていう心持ちで僕は、パン屋の、行こうとバスタの裏手にぐるっと回ったんですよ、
ね。回りましたね。
じゃあもう閉まってやがるっていう、ね、そうかっていう。
きっと片付けてるところではっていう一言でね、絶望的な顔されたから
、最後の頼みの綱だったんで、
ね、ね。
あーっていう。チーンってなっちゃったからね。
なんか物作ってもらうとこに食べに入るには時間がかかるっていう状況でしたかね。
そう、時間かな。結果的にはだけど、まあ、ちょうど行くってなったら、無理だなっていう。
そうっすかね。
ちょっと、なんとも言えない感じでしたけどね。
もう、吉野家マクドナルドでとりあえずお腹を収めるという決断はなかったですか？
迷いましたよ。
迷いました。
行くか吉野家と思いましたけど、
ええ、
僕の中で、旅行先で、ベタな選択肢はなしっていうのがありますので。
でしょうね。
そこに入ったら負けっていう。
僕、って言われそうやなと思ったから黙ってたんです。
ここ、吉野家、確かに、早い。まあ、そこそこ、うまい。まあ。
もうええやん、吉野家で
って、
言おうかなって思ってたんやけれど。
二回通った時あたりでもうね。
うん。二回通った時に、ここのすき焼き鍋でいいじゃんとか思ってたんやけど。
あれね、一瞬ここにしましょうかねとかって言おうと思ったんだけれども、まあ微妙になんか中混んでたし。
そうね。
ちょっと二の足を踏んだ。
僕は大体あそこで、ちょっとした時間で食べるんやったら、あそこの角っこにあったらなんとか水産っていう回転寿司です。
ああ。
あそこにひょいっと入るんですね。
ああ。
あそこで回転寿司をパクパクパクっと食べる
んです。あそこ回転寿司やったんや。
回転寿司屋です。
居酒屋かなんかと思った。
横が居酒屋ですわ。
ああ、そうなんですか、
うん。そうなんですよ。
どっちかっていうと、僕は新宿の、あそこテコテコテコとか歩いて、
はい。
あの辺の裏手の商店みたいなとこ行って、
はい、はいはいはい。
どこと適当な店に入るっていうパターンが、はい、やなーっていう、でももう時間はないなーっていう。
あっちゃ側に行く時間はちょっとなかったね。
相変わらずは本当バストのあたりはないね。なんかできてるかな
と思ったけど。ちょっと歩かないかんのよな。
なあ、もうええか。あっていう。
はい。まあ、まあね、翌日は無事にたどり着けて、ね、うん、とりあえずバスの運転手さんに感謝して僕は本当降りましたよ。
まあ実のところギリギリやったんですよ。仕事開始の4分前に。
ああ、大変や。
事前にも先手を打って、何がと言わずに、
ええ、
交通機関の乱れで遅れそうです。間に合わんと。かもしれません。うん、でも、多分ちゃんと着きますって言って。
なるほど。
うん、
いや、それは。
何がって言われたら、
ええ、
どれぐらいって言われたら、ものの1時間ぐらい。なんでって言われたら、東京から。
無事そこまで追い込められずに済んだわけね。
そうそうそう、ついたからね。
またかお前と言われて済んだ、みたいな。
またかって言われると、僕ね、こう見えて、
またお前東京行っとったんかって言われずに済んだわけね。
まあまあまあ、もう東京そこですからね。 東京行くとかね、別にもうちょいとそこまで感覚なんで、うん、僕にとってはもう別にどうでもいい。
慣れたよね。初めて東京に行った時はおのぼりさんみたいになってたけど。
ね、いやいやね、もうまあ東京はやっぱ行きますからね。
そうですね。
あ、なんだかんだ、あの、
なんだかんだで。
コミケだ、コミティアだとかつって。
ね、そうだね。はい、うん。ということで、まあ、今回はこんな感じですかね。
はい。
はい。特に何か言い残すことはないですか？は
あ、もし環境があれば聞いていただきたいんですけども、アナログ版いいですよ、カラオケピラン。
ああ、ほんと。
うん。アナログ版で聞くと、あの、CD とはまた違った感じの、でいいので、
やっぱ味ありましたか。
うん、やアナログっていいなって、あのそれって、CD のデジタル音源じゃなくて、あの生で聞く、ライブに行って聞くっていうのとまた違う意味で、デジタル音源じゃなくない感じで聞けるので、
なるほど、ね、
アナログの良さっていうのも、こんだけこのデジタルデジタルしてる私ですけども、アナログの良さってやっぱりあるなって、
なるほど。
思います。特にカラヒネはいいので、うん、結構アナログ版って、この人たち、アルバムとか出たら、必ず出してますので、
うん。そうですね。
うん。それぐらい思い出あるんじゃないかなって。
この時は背中を押した記憶がありますわ。
あの、これ思、こんなバカでかいの持って帰るのかいと思ったんですけど、まあ、
で言うから、いや、それ買ってみようよって言ったのをすごく覚えてますよ。
ね、
ほんなら、いそいそと買いに行きはったから。
そうね。まあ、いいですよ、ほんと。
ね、
うん、アナログって結構、最近は、あの、多くなってきてるんで、アナログレコードプレイヤーって、割と1万円台ぐらいで、買えちゃったりします。
ね、なるほどね。うん、
だから、まあ、買って聞いてみるっていうのもいいのかもしれないなぁなんて思いますよ。
なるほど。こんな感じで。とりあえず、ムービチ系ですか？
はいはい。
最後に僕が買うと思ってたかどうかわからなかったですけど、
うん。
急遽突如僕が買おうかって言い出したっていうね。
うん。
あの、ファンクラブ今回限定だったんですよね、あそこで。うん、とりあえず、せっかくだしと思って、あの、うんうん、いわゆるグッズがほとんど買えなかったじゃないですか。
そうですね。
で、あれ、会場限定のバッジがもらえたんですよ、あれ。
らしいですね。
うん。だったんで、なんか、やっぱ一個ぐらいなぁと思ってたところがあって、ほんともうちょうど、あれやから、ついでに、最初欲しがってたから、ムビチケ、ムビチケって言ってたから、
うん、
せっかくやし、ほんなら買おうかなと思って、
うん、
買ったんですけど、まあ、3月の30日ですか。から、4月の12日までですかね、上映があるみたいですけども、ドキュメンタリーですかね、はい、あるので、たくさんの人に見に行ってほしいなというふうにも思ってるんですけども、
そうですね。
ね、ぜひ、ぜひぜひと思ってますが、はい、ということで、ということで、まあ、とりあえず無事、帰ってきたよという回にもなったかなと思うのと、あの、覚えてるうちに振り返っておこうよっていうことで、今回は振り返りました。このまま次は20周年ですか？
はい。
ほんで30周年ですか？
あと20年か。
生きてるかな？
ねえ。ほんまですね。
ぼんやり、もうね、そういう不安もジェア押し寄せてきつつっていう感じの今日この頃なんですけども、うん、まあ、あの、今年、あの、僕は今のとこインフルエンザにもかからず、
僕は生まれてこの方インフルエンザにかかったことありません。
すげえ、僕一回だけですね。
あの、でも本当小学校の時とか、インフルエンザにかかりたかったんですけどね。休む、長期いなく休む、でも、大抵2日で治ぐらいに治っちゃって、うん、あと5日ぐらい、うん、あの、家で遊んでるわけじゃないですか。
うんうんう
ね、憧れだったんですよね。ねねだよ、いいなって、うん、休めてなって思ったんですよね。
あれですね。まあ、うちは、会社で一人出ましたので、明日以降どうなってるかが、
蔓延、蔓延ですか。
蔓延の可能性もありやな、それはと思ったんで。
あららら。会社閉鎖ですよ、
もう。あれそう、インフルエンザかからないようにって言ってた人が真っ先にかかってたっていう。
そんなもんですね。
典型的なパターンに陥ったっていう。あの、パターンで、ありゃって言ったんですけど、思わずね。ほんまに。
不思議だね。だってそんだけ、そう言って、 かかるなよって言って、率先して、予防注射してるのにかかっちゃうっていう。
マジかよってちょっと思いましたけどね。
ねえ。
血つけたかなって言って、同僚の子たちに言ってたんです、
うん。まあまあ、かかるときはかかるってことなんです
ね。かかるときはかかるんですよ、やっぱりね。はい。はい、ではでは、また、
はい、
次回。